耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。今お勤めの方、定年を迎える日のことを考えたことはあるでしょうか。まあね、定年後にどうやって暮らそうかなとか、どんな趣味をね持とうかなっていう風に考える世のお父さん多いと思うんですけども、まあ、僕はね、仮に実家を継いでても自営業、今の仕事を続けても自営業ということで定年というものがないんですけども、子供の頃にね、普通にサラリーマンとかやって定年になった時に憧れたのは、あの囲碁を打ってるおじいちゃん、碁会所とかでね囲碁を打ってるおじいちゃんとか、あと当時は非常に多かったんですけども、公園でゲートボールやってるおじいちゃんおばあちゃん、なんかああいう風になりたいなーなんて子供心に思っていました。もしかしたらね、皆さんの中にも、もし定年を迎えて、まあ老後の生活を迎えるとしたらこういうことをしようって決めてる人がいるかもしれないんですが、老後の生活にもお金ってやっぱり必要なんですよね。というわけで本日はですね、まあ、そんな定年後のお話とか、あと定年を迎えるにあたって知っておきたいお金の話、そう、年金の話も含めた定年制に関する本をご紹介しようと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は、KK ベストセラーズベスト新書より出ております、岩崎秀俊著、65歳定年制の罠という本です。まずは著者のご紹介ですが、岩崎秀俊さん、新刊ラジオでも何回かご紹介した著者の方ですが、1953年東京生まれ、投資経営コンサルタント会社インフィニティ代表取締役、スタートアップ企業に対するシードインベストメントやアーリーステージインベストメントの専門家です。まあ、簡単に言うと、あの早期の頃ですね、アーリーステージという、まあ、企業がそのできるあたりで、まあ、投資をしてくれるという専門家なんですが、早稲田大学政経学部卒業後、日本工業銀行に入行しました。そう、キャリアは日本工業銀行からなんです。で、スタンフォード大学経営大学院で MBA を取得していますが、1998年から2003年まで、JP モルガン、メリル・リンチ、リーマン・ブラザーズと、こういった会社でね、マネージングダイレクターとして活躍していました。で、その経験を生かして多数の著書を書かれているんですが、そんな岩崎さんが書かれた今回の本、まあ、定年制度について書かれた本なんですけども、まあ、定年っていうとね、まあ、これをお聞きの皆さんはまだまだ先のことって思ってるかもしれません。しかしながらこの制度、実は年金制度と大きく関わっていまして、そう、皆さんが今お支払いしている年金と密接な関係があるんです。1961年より後に生まれた方は、65歳になるまで年金がもらえないことはご存知だと思います。で、そういった人たちはですね、60歳で定年退職してから65歳まで年金の空白期間ができてしまうはずだったんですが、この5年間を埋めるためにですね、国は定年を65歳まで引き上げました。ですが現場での対応は個々の企業任せだったので、まあ、大企業ならなんとかなったかもしれませんが、生き残りに必死の中小企業にそんな余裕はないでしょう。まあ、制度に現場が追いついていかないため、混乱は避けられない。そんな風にこの本で語られています。じゃあ早速、そんな状況を踏まえつつ本の内容を見ていきたいんですが、いきなり最初はちょっと重い話から、再雇用後の社内いじめについて。これはですね、60歳で定年を迎えて、派遣とか嘱託として再雇用されたシニアが、現役世代中心の職場に配属されるとどうなるかというお話なんですが、そう、定年を延ばすといってもね、派遣とか嘱託っていう形でなんか再雇用という形を取る企業って多いんです。やっぱりなんかね、若い人としてはこうやりにくいだろうし、また年取った人の方もやりにくいだろうしと苦労することが多くなりそうなんですが、この本の冒頭でね、臨場感あふれる具体例が紹介されています。ちょっと読んでみましょう。佐藤さん、加盟は先月まで大手電子部品メーカーの物機部長を務めていました。そして今月、60歳になると同時に会社の新しい人事制度の下で再雇用されて、関連会社のマーケティング管理部へと派遣されました。今度の派遣社員は親会社の元部長だった人らしいよ。部長だったといっても物機部長だからな。しかしそんな派遣社員は使いにくくてかなわないよ。まったく、いつまで親会社の身勝手が続くんだ。そんな陰口が聞こえてきて、まあ、若手社員の我々の給料が上がらないのはこんなお荷物社員のせいなのよね、といった愚痴、 が出てくるという、まあちょっと恐ろしいストーリーなんですけども、本編から抜粋させていただきました。いやー、自分が60歳定年迎えた立場だとしたらいたたまれないですわ。そもそもですね、この制度、まあ、企業側からすると定年延長によって65歳まで働く場を提供せよという国からの押し付けであり、それによって生じる人件費は60歳以下の社員の給与総額を圧縮して捻出しなければならなくなってしまいます。まあ普通にね、あのお金勘定したらそういうことですよね。まあそうすると若手側は定年後も居座っている60歳以上の社員のせいで自分たちの給料が減らされたり上がらないという不満につながっていくんです。この本ではこんな感じでですね、まあ、65歳定年制度の問題を、制度とか、あと現場の様々な角度から取り上げているんですが、本の根底を流れているテーマは、会社にしがみつかないで自分の人生を生きなさい、ということみたいです。著者の岩崎さん自身もですね、日本工業銀行だったんですけど、40代半ばで多額の借金を抱えながらも、日本工業銀行を辞めて、JP モルガンなどの外資系投資銀行に転職したという経緯を持っています。そして49歳の時には外資系を退社して、現在の会社インフィニティを起業する。まあ、つまり独立した方なんですけども、そういう意味ではですね、まあ、前作の本でもね、年金のお話でしたけども、自分年金を作るという本ですね。やっぱり、その年金制度とか会社の制度だけに頼らずに、自分自身でも自分の人生生きていこうというのが、岩崎さんのテーマなんだと思います。で、本の中に出てくる一節なんですが、これもちょっと面白かったので抜粋しましょう。岩崎さんの言葉です。皆さんの中には日々の業務に追われて自分の人生を考えてみる余裕などないという人も多いでしょう。しかし日本航空のような大企業が破綻し、パナソニックやシャープ、ソニーが業績悪化に苦しみ、外資系金融機関でも欧州系を中心に不採算部門を日本から撤退させる動きがあるといったような状況に鑑みれば、今自分が勤めている会社の次、すなわちネクストステージを意識しなければならない。なるほどねと思います。これは僕の親父なんかも言ってましたけどもね、山一証券が潰れた時に、ああもうどの会社に所属してても明日がないかもしれないと思って生きなきゃいけないんだなお前らの世代は、なんていうふうに言われました。で、岩崎さんはその一つの選択肢として独立起業を挙げています。なので、本の後半ではですね、まあビジネスマンとしてのキャリアをどう積み上げていくかとか、あと自分の人生を生きるとはどういうことかっていうことが語られてるんですけども、若い人でも非常にね、役に立つ、いわゆる仕事をしていく上のノウハウ、自分の人生を生きるためのノウハウというのが書かれています。このあたりは一般のビジネス書に近いかなと思うんですが、岩崎さん自身もね、数々のベンチャー投資を行ってきた経験から、失敗から立ち上がるものが成功するというなんかセオリーを持ってるようでですね、数多くの起業家の事例を紹介しています。個人的な話なんですけど、ビジネス書のねノウハウを教えてくれる本で、こうやって事例をたくさん挙げてくれるタイプは非常に好きです。なぜかというとね、それによって著者の考えだけでなく自分でも考えるところができるからなんですけども、その事例の中にはですね、これまで常識とされていたセオリーに反するような法則も語られてて非常に興味深いです。例えばこんな話。部下に嫌われる起業家が大きく成功する。お人よしの事業は拡大しない。この点についても本では詳しく述べられていますが、気になる方はぜひ読んでみてください。まあ、起業家を目指している方とかね、あと新規ビジネスを担当している方なんていうのはかなり参考になると思います。で、まあ、事例がたくさんあるっていうのも一つの特徴なんですが、この本のもう一つの特徴はですね、失敗の事例が豊富なんです。例えばネイルサロンを起業した人、ヨガスタジオを始めた女性、そんな話が出てくるんですが、このヨガスタジオを始めた人が、結局2年でスタジオ閉鎖に追い込まれていたり、あとネイルサロンもね、あと1対1の法則が支配するから事業が難しいなんて話が出てくるんですけども、この1対1の法則なんかはね、今の仕事でも皆さん参考になると思いますよ。あとはラーメン屋を始めてうまくいったと思ったら、隣に1杯280円の讃岐うどんが進出してきたなど、まあ、いわゆる予測不可能というか予測していない、予期していない事態に直面した時にどうなったかなんて話が出てきます。起業を考えている方、絶対予測しないところって出てきますから、ドラッカーも言ってます。こういったね、失敗事例って読んでおくのはいいことだと思います。あとですね、これ意外だったんですけども、外資系の投資銀行とかコンサルタント会社を辞めて起業した人の例、 よく世間ではね、成功例ばっかりが報じられているので、まあ、なかなか失敗例見ないじゃないですか。ですからその外資系の投資銀行とかコンサルタント会社にいた人ってすげえんだろうなーって思うかもしれません。実は失敗している方がたくさんいるんだそうです。中には外資系を辞めてコンサル会社を立ち上げたけどもうまくいかず、夜は都心のどこどこホテルでフロントのバイトをしていますと電話してくる後輩もいたんだとか、まあ、何が成功と失敗を分けるのか、そういったところもね、この本の中からヒントを皆さん掴んでみてください。さて、じゃあ最後に一つ本書から、もう一箇所引用しましょう。人に嫌われてもケチに徹しなさいというお話なんですが、こんな内容です。私が知る限り成功している経営者はほぼ 100% ケチです。プライベートの世界ではケチというのは好まれませんが、ことビジネスの世界ではケチは勲章、ビジネスに厳しいことを意味します。たとえ相手に嫌な顔をされようが、取引先相手に値段を値切れる人が成功します。逆に交易条件が甘くて取引先から好かれる人は、表面的にはチヤホヤされても裏ではあの社長はお人よしだとか甘いとか言われてバカにされているかもしれませんと、この辺は非常になんか岩崎さんの持論として面白いなと思いました。まあ、投資の専門家であるし、また経営コンサルタントでもあるのでね、まあ、一読の価値があると思います。でそろそろまとめに入ろうかと思うんですけど、まあ、この本、他にもですね、年金のお話も出てきます。年金はいつからいくらもらえて、老後の生活にはいくらかかるのかといった具体的なお話とか、あと早期退職を迫られた時に応じるかどうかのチェックポイントなんかも書かれてますので、いや、自分は起業するつもりないよ、勤め続けるよっていう人もですね、まあ、早期退職どうするかとか、今から考えるとちょっと嫌になるかもしれませんけども、まあ、重要なお話なので、まあ、一読をお勧めします。あと岩崎さん結構年金制をね突っ込んではいるんですけど、年金制度は破綻しないというのが岩崎さんの持論です。これはこの前の本もそうでした。まあ、なのでこの年金制度だけに頼らず、また今の会社だけに頼らず、自分の人生を生きていくためにはどうすればいいのか、そういう意味では皆さんの生活にね、うまいこと警鐘を鳴らしてくれる本だと思いますので、今若いからとか思わずにですね、今のうちにこういった本を読んでおくことをお勧めしますよ。その他面白かった話としてはですね、まあ、落ちこぼれてホームレスに転落した後に一念発起して会社を起業して上場会社にまで成長させた社長の話とか、あとモルガンスタンレーを70歳で辞めた後にヘッジファンドを立ち上げて大成功させたという、ちょっと胸がスカッとする成功事例もあります。このあたりね、いろいろ踏まえて、まあ、皆さんの人生に合わせたプラン、自分の人生というものを見つけるきっかけにしてください。一応本のタイトルが定年制の罠、65歳定年制の罠ということで、シニア向けかなと思っちゃうかもしれませんが、まあ若い世代ぜひ読んでほしいですね。若いうちがいろいろね、手は講じられると思いますので、まあこれ聞いてる人がどれだけ若いかちょっと僕まだ想像つかないんですけれども、まあ30代ぐらいがちょうど狙い目かなっていうふうに思います。20代から見てもいいんですけど、30代ぐらいがね、いろいろ自分で動ける年だと思いますので、まあぜひ自分の人生見つめ直しつつ、年金制度に頼ってばっかりじゃいけない、いけないかもしれない、今の会社に頼ってばっかりじゃいけないかもしれないと、この本で気づいてほしいですね。では書籍情報です。65歳定年制の罠、岩崎秀俊著、 KK ベストセラーズベスト新書より税込み790円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の本いかがだったでしょうか。年金制度いろいろ思うところはあると思うんですけれどもね、まあ、しかし社会保障制度だけに頼って生きていくっていうのはやっぱりダメだと思いますので、ダメって言っちゃあれかもしれませんけども、まあ、自分の力で働ける人はですね、自分の力で自分の人生見つけるっていうのは大事なことなんだと思います。岩崎さんのね、考え方だけじゃなくて、いろんな考え方世の中にありますから、いろんなきっかけとしていろんな本を読んだ方がいいんじゃないかなと、僕はブックナビゲーターとして皆さんに言いたいです。そんなことより自分の生活考えろって、はい、頑張ります。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。